おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
光母子殺人事件の被害者本村博さんの3300日にわたる絶望との戦いであります。1999年8月11日光氏母子殺人事件山口地裁31号法廷で後半迎えるわけであります。傍聴席に本村さんとそれから弥生さんの母の、ゆり子さんが着席します。でこの時に本村さんは初めて少年 F を見るわけであります、はい、F の方はと言いますと決して本村さんを見なかったと。罪状認否淡々と続きます、死後レイプ、優香ちゃんを二度床に叩きつけた凶行から最後に弁護士に促されて慌てて、遺族にはすまないと思いますという言葉を付け足したという、うん、その言葉に何の力もなく本村さんは F は本心から全く謝罪していない、うん、少年法によって人権を守られている状況に深い疑問をここで持つわけであります、うん、犯罪被害者の会に入りまして同じ苦しみを持つ人たちとも出会います。本村さんは初めて F との戦いに意味を見出した。晴れないこの気持ちをみんなに聞いてほしいという。1999年11月16日同31号法廷第3回公判の時、本村さんは F 以外に戦うべき相手をこの法廷で見つけてしまいます。いや、出会ってしまったんでありますね。それがこの法廷で物議を醸しましたけども、家持ち込み事件であります。これはかなりマスコミでも流れましたけどもね、はい、妻弥生さんと優香ちゃんの遺影を本村さんが裁判所内に持ち込もうとしたんでありますが、うん、職員3名によりまして荷物の持ち込み禁止を理由に遺影持ち込みに禁止が出されます、はい、本村さん全くわからないんですけど、その、うんうん、なんで持ち込んではいけない、殺された2人が一番この裁判を見たがってるはずだ、その心情を汲んでくださいと言うんですけども、やっぱりその特別なことは認められないと、うん、それでこの本村さんは裁判長に自分の気持ちを聞いてくださいと、妻と子が殺されたんですと、その F がどのように裁かれるかに関してはこの2人が一番知りたがってる、そういう無念を自分に果たしていただかないと何のための裁判かわからない。しかし裁判長から返ってきた答えは、被告人を大きく動揺させるから遺影の持ち込みは禁止と言われるんです。これなんですよ理由は。その時に本村さんは、裁判所は被告を守るためにあるのかっていう怒りが、はい、そして裁判長から出た結果でありますが、黒い風呂敷を巻きなさい、家に黒い風呂敷を巻いて傍聴するんであります。この事実に対して本村さんは裁判が本質を忘れてるんじゃないか、はい、裁判というのは被害者を横に置いといて被告と弁護士と検事裁判長だけでやるゲームだと思ってるんじゃないか、うん、心情っていうのは一体どうなるんだと、はい、それで怒りが本当に込み上げてくるんであります。これは渡辺裁判長という方でありますね。名前はやっぱり覚えておきましょうね。私たち司法制度に今度巻き込まれることになりますけど、はい、つまりね、いろいろありますよ、いろいろ欠陥あるかもしれないけど、ここぐらい裁判所っていうところは常識が通用しないんですね。それはね、やっぱりね、ちゃんと裁かなきゃいけないよ。でもね、復讐だって果たしてくんなきゃ。やっぱり。そら、被害者が自分の傷に対して、やっぱり裁判所が幾分埋め合わせをしてくれないと。そんなもん、被告人を大きく動揺させるような行為は認められないっていうのはね、これは。そしてもう一つ、本村さんは気づくんでありますが、このあたりから少年 F の発言がどんどん変わってくるんです。最初の供述とどんどん食い違ってくるんです。まずは、押し入れに死体を隠したのは殺人を犯して恐ろしくなった。この検察側はすごいんです。何が恐ろしくなっただと。死後にレイプをしといて、汚物を拭き取ってまでレイプをしといて、何が恐ろしくなったんだと。検察は当然でありますけれども、少年 F に関して死刑を求刑するわけであります。この検察の死刑求刑で、以降 F の態度っていうのは一変するんですね。 次の公判から丸坊主にしてきたりするんですよ。そして、法廷ではしきりに反省後悔を口にするようになる。でも本村さんはそのことを逆に何も反省してないんじゃないかという疑いに、まあ、持ってしまうわけでありますね。このお話まだ続きます。